しましょう。そして今日はメッセージの最初の部分だけお話ししたいと思います。
Father, we just thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you for your word today.
あなたの御言葉を感謝します。
God, I do again just pray that your words would just be planted in our hearts today, Lord.
主よ、どうぞあなたの御言葉が私たちの心に種として植わりますように。
Let it just bring light into our minds and hearts.
そして私たちの頭の中に、そして心の中に、光として、言葉が入ってきますように。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So, let's read our key verse today.
まず聖書の箇所を、鍵となる聖書の箇所をお読みしたいと思います。
Galatians 6:7.
それは、聖書の中にガラテヤ人の手紙という箇所がありますけれども、そこの6章の7節を読んでみたいと思います。ガラテヤ6章7節です。
Okay, せーの。
一緒に読みましょう。
Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant.
じゃあ、日本語で読みたいと思います。日本語読める方は一緒に読んでください。はい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることもなります。
Amen. So, first thing we want to think about is, in what area of your life is it the hardest to trust God in?
皆さん、ちょっとこのことを考えてみてください。自分の人生のどの領域において神様を信頼する、神を信頼するのが一番難しいですか？最も難しいでしょう。
In what area of your life is it the hardest to trust God in?
自分の人生のどの領域が神を信頼するのに最も難しいですか？
You know, for my own life, I was thinking about this.
で、この質問を、まあ、自分に当てはめて自分の人生ではどうかなって考えてみたんですね。
And I think it really depended on the season of my life.
で、それも自分の人生にどういうことが起きているか、どういう季節を通っているかってことによって変わってくるなっていうことが分かりました。
Like there was a season in my life where I thought, will my kids really follow Jesus for themselves and not just follow Jesus because I'm the pastor?
例えばですね、まだ私の子供たちが家に住んでいるときには、こういうことを思いました。自分の子供たちは本当にイエス様に従っていく人生を送ってくれるだろうか、親が牧師だから自分もイエス様に従うっていうふうにならないだろうかってこう心配する時期もありました。
Another time was when I first came to Japan.
で、また別の時はですね、日本に初めて来たときには、
I think the only word I really knew was Ohio.
で、日本語も全然できなかったので、まあ、おはようぐらいしか知らなかったんですね。
Because I'm from Michigan.
で、私は、ミシガン州出身で。
And the neighbor state to us is Ohio.
で、ミシガン州の隣の州は、オハイオ州なんですね。
So it was easy for me to remember the word Ohio.
ですから、おはよう、オハイオ似てるので、おはようっていう言葉は、すぐに覚えたんですね。
So even though God told me, told us to come to Japan,
日本から、神様に日本に行きなさいと言われて私たちは日本に来ましたが、
I still really wondered how I was going to support my family.
でも日本に行ったらどうやって家族を養えるかなってことを思っていたんですね。
Because I didn't think I could get a job.If I didn't speak the language.
ですね。日本語ができなかったら仕事も見つからないだろうなと思ったんですね。
And then I think another time, just last year,
でまた去年のことですが、
I was really, really struggling with trusting God just to pay the loan on this building.
ですね。この教会のローン払えるかなって本当に心配になって神様を信頼できないぐらいになってしまいました。
I actually needed Pastor Scott to kind of kick me in the rear end andGet me started again.
でね、そのような心配な心に満たされてしまったので、そのことをパスタスコット、スコット先生にお話しして、もう励まされて、でも少しこうね、後ろを叩かれるような言葉を言われましたけれども、それが必要な時期もありました。
So I think, you know, in general though, I think most people find it, very difficult to trust God in their finances.
ですから、ほとんどの人がやはり経済において神様を信頼するのに難しい、って思う時があると思うんですね。
They say in the world, they say money makes the world go round.
ですね。よく言いますね。お金によって世界が動くと。
Have you ever heard that?
聞いたことあります
か? Money makes the world go round. And it's true in a sense that we, almost anything we do in life, takes money.
ですね。それはある意味では本当でしょうというのは、やっぱり人生において何かをしなければいけないときにはお金がかかりますよね。
But the world would like us to believe that it's money that helps us, makes us live, that we can have life if we have money.
でも世の中の考えはこうですね。世の中は私たちにこう考えてほしいと思ってるでしょうね。お金があれば、こう、本当の人生が、意味ある人生が生きられるみたいな。
But God says that money is only a tool.
でも神様はお金に関してこう言っています。お金は道具にしか過ぎないんだよ、ツールだよって。
It's not what makes life successful.
お金によって人生が成功するのではないと神様はおっしゃいます。
But it's faith in a loving Father, trust in a heavenly Father that makes life successful.
でも人生が成功するためには、まず私たちは天のお父様、愛する神様を信じて信頼して生きていくことが必要なんです。
That no matter what our financial situation might be, God is in control. He has us in the palm of His hand.
ですね。神様は私たちの人生を手の中に持っていらっしゃいますので、経済がどうであっても神様は収めていらっしゃるから大丈夫なんですね。
There's a book on prayer that I've been reading.
祈りについての本をしばらく読んでいるんですが、
It's called The Necessity of Prayer.
祈りの必要性という本です。
It was written a long, long time ago. It has very old English.
ですね、昔々書かれた本なので、英語もとても古い英語なんですが、
Even I don't understand everything is written.
私もこう書いてあるのが全部わかるわけではありません。
I have to look up a lot of words.
ですね、言葉がわからないと辞書で調べなければいけない、英語は使われているんですが。
But he said, in this book, he said, when Christ becomes our all in all.
もし、その本の中でこの著者はこう言っていますね。キリストが私たちのもうすべてのすべてになるときに、
Prayer lays God's treasure at our feet.
祈りによって私の足元に神様の宝がやってくる。
I believe this is true.
これ本当だと思うんですね。
God knows that we trust Him, that when we trust Him, our lives go better when we trust Him, right?
ですね。というのは、私たちが神様に信頼するときに、私たちの人生はより良いものになっていきますよね。
So,this author Bounds, he was saying that real treasure.
ですからこの本を書いたバウンドさんという人はですね、真の宝は、
What God actually sees as treasure.
それは真の宝というのは、神様がこれは宝だよと言っている、見なしているものですけれども、
We can find those treasures when our lives are dedicated to knowing God.
その真の宝は、私たちが自分を捧げて神様を知っていく人生を生きていくときに見つけ出すことができる。
Because when we're focused on seeking God and knowing Him,
というのは私たちが神様を求める、神様を知りたいということにフォーカスして生きていくならば、
then money can become a tool rather than a God that we're trying to pursue.
お金が私たちの人生の道具になって、お金を求めて生きていくという人生にはならないんですね。
This is what Jesus said.
イエス様はこうおっしゃいました。
In John 15, 7 and 8.
それは聖書の中のヨハネによる福音書の15章というところに書いてありますけれども。
He said, If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples.
あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。
So a real disciple of Jesus will have this ever-growing hungerTo abide in him.
ですからイエス・キリストに従う真の弟子というのは心の中にいつも燃える情熱、それはイエス・キリストにとどまって生きていきたいという情熱があるんですね。
Just like when I was thinking about marrying my wife, I didn't want to marry a stranger. I wanted to get to really know her.
ですね。例えばですね、私が結婚を考えて、妻と結婚したいと思うときには、やっぱ結婚は知らない人とは結婚したくありません。もしこの人と結婚したいと思ったら、その人を知りたい、知りたいという願いがありますよね。
So God wants us to get to know Him. Jesus says, we are His bride.
イエス様は私たちを花嫁と、イエス・キリストの花嫁と呼んでいますから。
When we live our lives wanting to know and wanting to please God,
神様を知りたい、神様を喜ばせる人生を生きていきたいと願うならば、
when we allow His words to become a part of who we are,
そして神様の御言葉、聖書の御言葉が私たちのものとなり、私たち自身のものになるならば、
then what we treasure in life will be different.
私たちがこれは宝だ、これは大切だと思うのが変わってくると思うんですね。
Our desires will be different.
私たちの願いも変わるでしょう。
And our treasures will become the treasures that God actually wants to give us.
そして私たちが宝とするもの、大切だと思うものが、神様が宝だと思うものと、にと同じになるんですね。
And that's what abiding means.
それがとどまるという意味です。
Abiding means to live within something.
何かの中で生きていくというのがとどまるという意味ですね。
We want to live within Jesus, right?
私たちはイエスにとどまる、イエス・キリストの中で生きていきたいでしょう。
And the more we want to live within Jesus, the more He will live within us.
ですからイエス・キリストの中にとどまって生きていきたいと思えば思うほど、今度はイエス様が私たちの中にとどまり生きてくださるんです。
We would live in Him and He would live in us.
ですから私たちがキリストの中に住んで、キリストが私たちの中に住んでくださいます。
And as we live in Him and He lives in us, our treasures, what we will actually treasure will become different.
そして、私たちがキリストの中に留まって生きていき、またキリストが私たちの中で生きてくださるときに、私たちが宝とするもの、大切にするものが変わってきます。
Because abiding in Jesus will become our greatest treasure. Abiding in Jesus will become our greatest treasure.
そしてキリストに留まって生きていくことが私たちの一番人生において大切な宝になるんです。
Okay. So when we treasure, our greatest treasure will become Jesus.
そして、私たちが一番大切にする最大の宝というのがイエス・キリストになるんです。
And when we treasure Jesus above everything else, that opens the windows of heaven to bring other treasures into our lives.
そして、他のものを全てを超えてイエス・キリストが私たちの一番大切な最大の宝となるときに天の窓が開いて私たちに多くの祝福、宝がやってきます。
Do you want that kind of abiding in your life?
それが、とどまる、イエス・キリストにとどまるんです、とどまるということですけれども、そのように皆さん、とどまっていきたいですか?
Amen? So I'm going to talk about, for this next why, we've been going through why questions. Why do we go to church? Why do we serve?
で、メッセージのシリーズで、なぜ私たちはこうするのか、なぜというメッセージのシリーズをやってきました。なぜ、教会に行くのか、なぜ私たちは使えるのか、そのなぜシリーズですけれども。
As Christians, why do we do what we do?
クリスチャンとして、どうして私たちはこういうことをするのかなって、その理由を知ることはとても大切だと思うんですね。
So we're going to talk about why do we tithe? Why should I tithe? Or why do we tithe?
私たちどうして私たちは十一返金するんでしょう。その理由を見てみましょう。
This is not a message on what a tithe is.
で、このメッセージは十一返金って何っていうメッセージではありません。
But it's actually a message on why do we do what we do?
どうして私たちはこのことをしているのかというその理由を皆さんにお話ししたいと思います。
As followers and disciples of Jesus, why do we tithe?
私たちはイエス・キリストを信じてイエス・キリストに従っていく弟子ですけれども、どうして弟子として十一返金をするんでしょう?
I haven't really taught on tithing, as a whole series message for a very long time.
長い間ですね、この十一返金のメッセージはしてないんですが、
I don't think I taught on it at all last year. I can't
remember. 去年はしてないと思うんですね、多分。
But, and I don't do that because I think most of you already understand the principle of tithing.
というのは、その十一返金がどういうものであるかというメッセージをしばらくしてない理由はですね、ほとんどの皆さんがその原則、十一返金の原則を知ってらっしゃると思うからです。
And if you don't really know the principle of tithing, you can come to us or you can ask your life group leader, which would even be better.
ですね。ですから、もしこの十一返金の原則とか意味がよくわからない方は私たちに聞いてもいいですし、もちろんですね、自分のライフグループに教えてくださいって聞いてください。その方がいいかもしれません。
And I believe that most of you are tithing.
で、皆さんのほとんどが十一返金してると思うんですね。
And I praise God that, compared to other churches, our church is very good at tithing.
ですね。で、他の教会に比べるとですね、この教会のメンバーは、の、もう多くの方がですね、この十一献金をしているということを感謝しています。
But some people, you know, why do we tithe? Why do we do what we do?
でもそうしてるんですが、じゃあどうしてその十一献金するんですかってその理由を知るといいと思うんですね。
I've heard some people tell others that you can't come to this church unless you tithe.
ですね。十一献金しないとこの教会に来ちゃいけないんだよっていうことを誰か聞いた話がありますが。
First of all, that tells me that they've missed the whole heart issue of tithing.
ですね。でも、十一献金しなかったらこの教会には来ちゃいけないっていうことを思っていたら、その十一献金の、この真の意味が分かっていないんじゃないかなと思って残念に思います。
And second, I've never told anyone
でも二つ目はですね、私は誰にも十一献金をしない人はこの教会に来ちゃいけないって言ったことは一度もありません。
I understand that it is a process of growing in the understanding of God and trusting God.
ですね、十一献金をするのもやはりそのプロセスがありますね。神様を信頼すればもっとできるようになるというプロセスをやっぱクリスチャンとして通るってことが本当に分かっていますね。
But if a person who doesn't really know about much about Christianity and haveOnly heard strange things, and they ask you, why do you tithe to the church? What would you answer?
でも、クリスチャンじゃなくて、でもなんか十一献金の違ったなんか奇妙な教えを聞いたことがある人に、皆さんどのように説明しますか？なぜ私たちはこういうことをしていることをどのように正しく説明できるでしょうか？それを知ってるといいと思うんですね。
Here's some very surprising and very alarming facts.
とてもびっくりするような、ちょっと警戒するような事実ですが。
The fact is that the highest estimates show that only 12% of Christians tithe to their local church or even give money anywhere. Only 12% in the world.
こういう統計がありますね。まあ、世界中でクリスチャンのうちの 12%,
Only 12% of people
の
who claim to be a Christian
ですね。まあ、私はクリスチャンですよって言ってる人の中の世界ですね。12% が1割ちょっとですね。12% の人だけが十一献金をしている。それかまあ、ね、献金を捧げているっていう統計が出ています。
To me that sounds so crazy
ですね。私は、ってびっくりしましたね。たったの 12% みたいな。うん。
I think that, you know, that makes me sad.
そのことを聞いてちょっと悲しくなりました。
But I think it makes God even sadder.
でも私も悲しく思いましたけども、でも神様もっと悲しいんじゃないかなと思いますね。
Not because God is broke and he needs our money.
それはですね、神様は貧乏でお金が必要だからじゃないですね。
But God is always interested in where our heart is.
というのは神様は常に私たちの心がどこにあるかっていうことに目を向けていらっしゃいます。
Our heart towards Him.
神様に対する私たちの心。
Our heart towards the church.
また私たちの教会に対する心。
I always say people will know what you value not by just what you say, but by what you do.
私はよくこのことを言いますね。私たちが価値を置いているものとか事柄、私たちが大切にしているものは、私たちの言葉だけじゃなくて、やってること、行動を通して見えますねって。
And tithing really is not about how much you have or how much you don't have.
十一返金というのは、どれだけ私たちがお金を持っているか、どれだけ少ないか、じゃないですね。
I see that very, very rich people have just as much problem tithing as very, very poor people do.
ですね。お金持ちであってもですね、お金がない、いや、経済的に苦しい方であっても、金額には関係なく献金が、十一献金できない人がいるんですね。
Because it's not really about how much you have, it's about your heart towards God.
というのは、その十一献金というのは、神様に対する心であって、どれだけの金額の お金を持っているかじゃないんですね、実は。
In one of the biggest areas that steal our trust in God are our finances.
そして、神様に対する私たちの信頼を奪い取るものの一つは、経済、お金だと思うんですね。
So only about 12% of the Christians believe that God is big enough to take care of their needs.
ですから、クリスチャンと自分を呼んでいる人たちの中で、たったの 12% の人たちだけが神様は自分の経済の必要を全部満たしてくれると信頼して生きているんですね。
The other 88% believe that they have to provide for themselves.
残りの 88% のクリスチャンは、自分の力で自分で自分の生計を立てて、自分の力でやっていかなければいけないって思って、自分の力に頼っているんですね。
To me, that's very, very sad.
それを思うと本当に悲しいなと思いますね。
Because when Jesus becomes our treasure, and we put him first, even in our finances,
イエス様が私たちの人生の宝となって、経済においても神様、イエス様を第一にしていくときに、
it opens the windows of heaven.
そのようなときに、天の窓が開いて、
I can tell you, you know, from my own experience and from my children's experience,
私の人生の体験から、また私の子供たちの人生の体験から言えることですが、
I believe God has blessed my children so much while they're in the States.
神様は私たちの子供がアメリカに今いますけれども、その期間中ですね、本当に豊かな祝福を注いでいます。
Because we've been faithful to give.
というのは、忠実に神様にお捧げしているからという理由があると思うんですね。
You know, and we've given tithes and even over and above our tithes, we've given offerings.
ですね、私たちもですね、十一返金とまたそれを超えて献金していますが、
I'm not trying to brag, but I'm trying to share with you from my own experience what we do.
で、私たちが経済に関してやっていることを皆さんの前でお話しして自慢しようという気持ちは一切ありませんけれども、でも証として、経験として皆さんにお分かちしたいんですが。
You know, and I'm not expecting you to be like me.
そして私と同じことをしてくださいとは言っていません。
But I hope it will encourage you to trust God in this area of finances.
でも私の経済に関して皆さんにお分かちすることによって皆さんがですね、励まされて自分の経済も皆さんの経済も神様に信頼しようっていう思いになったら本当に感謝です。
We give a tithe.
私たちはもちろん十一返金しますね。
But I think about two or three years ago, I can't remember how long ago. About two or three years ago, we started giving15% over and above our tithes from everything that we receive.
2-3 年ぐらい前はですね、over above 10%.
Over 15% plus the 10%.
10% の十一返金と、あとは 15% の献金をし始めたんですね。
So when that college student gave us 1万円、
ですね。その、この間アメリカでですね、大学生が私たちに1万円の献金をくれたんですが、
we took 10% tithes and we took another 15% and we gave it.
ですね。ですから1万円の献金をいただいて、10%1000 円と、あと 15%1500 円をこの教会にお返ししました。
And then on top of that, when there are special needs, we give on top of that also.
ですね。そしてまた、それ以上に何か必要があるときには、それを超えて献金することもあります。
I'm not a rich person.
で、私はそれだけもう捧げていますけれども、お金持ちではありませんね。
We still live month by month.
ですね、もう1ヶ月ごと神様に信頼して生きています。
Okay, we're not rich, but yet God has favored us in so many ways that I can't explain all the ways God favors us all the time.
ですね、ですから今本当にもうお金持ちという状態ではありませんけれども、でもこの人生を通して神様が多くの祝福と恵みと好意をくださって、それを言葉で全部説明できないんですね。
Just while we were in the States,
この間アメリカにいるときに、
how many tried that habanero cheese that I had?
先週ハバネロのチーズを持ってきて食べた人。
You know, there's a member of Pastor Cameron's church who owns bulk food and deli.
ですね。キャメロン先生の教会に行ってらっしゃるメンバーの方で、スーパーのようなものを経営してらっしゃる方がいて。
And he's actually opening a new store.
で、まあ一つスーパーを持ってるんですが、また別のロケーションでもう一個のスーパーを経営し始めています。
And I saw him at his new store, and I was looking for certain kind of chocolate, dark chocolate that I wanted to buy and bring back to Japan.
新しいスーパーの方にちょっと立ち寄ったので、日本に持って帰りたいチョコレートがあるかなって探していたんですね。
And I told him, oh, I'm sad your new store doesn't have this chocolate yet.
で、そこの教会のメンバーの方、オーナーですけれども、たまたまそこにお店にいたので、ああ、私このチョコレート買いたかったけどなかった、残念ですねって、その彼に言ったんですね。
Because I like to buy it and take it back.With me to Japan.
このチョコレート美味しいからね、もう買って日本に持って帰りたかったけど残念ないねって言ったんですね。
He said, "Oh, really? You really like my chocolate?"
で彼がです、oh, この店で売ってるチョコレート本当好きなんですかってね言ってくれて。
Well, you're coming to church on Sunday, right?
で、それを話した後はですね、平日だったんですけれども、次の日曜日でも今度また教会に来ますよねって彼が言ったんですね。
I said, yeah.
いや、そうですね。はい、教会に来ます。
Said, well, I'll take you over to my other store after church and see if we can find you the chocolate there.
で、そのオーナーの方が別のもう一個のロケーションの方の日曜日に、自分のスーパーに連れてってあげるよ。そこにね、在庫があるかどうか、調べましょうって言ってくれたんですね。
And, so after the church, after the message and everything was all done,
で、その教会に日曜日に行ってメッセージが終わって、あと、
he had a Sunday school meeting.
で、そのオーナーの方実はですね、ミーティング、サンデースクールのミーティングがあって、ミーティングに参加していたんですね。
And I thought, oh, he's too busy, so I guess I won't get my chocolate.
で、日曜日にね、自分のスーパーに連れてってくれるって言ったけど、あ、ミーティングがあって忙しいから、残念、連れてってもらえないかな、まあ、一家チョコレートがないけど、みたいな。
But I went back to the meeting just to say bye to Pastor Cameron's, wife and just to tell him it's okay, he's busy, he doesn't need to take me to a store.
で、そのミーティングをやっていたんですけど、ちょっと最後にね、あ、じゃあもう帰りますみたいに、キャメロン先生の奥様もいたので、さよならっていうために、その後ろの部屋に行って、そのオーナーの方にもさよならって言おうと思って行ったんですが。
And he said, no, no, it's okay, I'll call my wife and she can open the store for you and you can go in and get your chocolate.
で、そのオーナーの方は、自分はミーティングがあるけど、でも自分の妻は家にいるから、店の鍵を持ってるから、電話して、鍵開けてもらえるように、伝えておくよって彼が言ってくれたんですね。
And then another man was standing there too, and he pulled out some money and he tried to give it to his, the owner of the store's name is Israel.
そしてですね、もう一人の男性がそこに立っていて、その男性がですね、そのオーナーの方、イスラエルっていう名前なんですけれども、
And this,
イスラエルさんにですね、なんかお金を取り出して、
And he tried to give it to Israel and he said, here, take this and just let him buy what he wants to get.
で、その男性が、
A man I've never met.
スーパーのですね、オーナーのイスラエルさんに、あ、これお金あげるから、このお金を使って、この牧師にチョコレートをあげてくださいってね、こうお金をそのオーナーに渡そうとしてるんですね。
And Israel said, no, 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 you don't need to give me that. And he wouldn't take the money.
でも、オーナーのイスラエルさんはですね、いや、お金はいらない、いらないって言って、その男性からお金を受け取ろうとしないんですね。
So then the guy just gave it to me, put it in my pocket.
で、その男性がですね、じゃあイスラエルさんがお金を受け取らないので、私のポケットにお金を入れてくれたんですね。チョコレート買ってくださいみたいな。
And then Israel came over to me and put his arm around me.
で、その後イスラエルさんが私のところに来て、こう腕をね、私の肩に乗せて、
Said, my wife's gonna open the store for you.
私の妻がそのスーパーの鍵を持っていて開けてくれるから、
I want you to get a shopping cart.
で、ショッピングカートを取って、
And I want you to take whatever you want from the store.
で、お店から好きなもの何でも持ってっていいよって。
Even 2万 or more, it's
Okay, you take whatever you want. その金額がかかってもいいよって、もう何でも好きなもの選んでも持っててくださいって言ってくれたんですね。
And they said, you understand what I'm saying?
わかりますって、なんかもう真面目にね、なんか。
I want you to take whatever you want.
ね、欲しいものは全部取ってくださいって。もっと持ってくればよかったかな。
And so we, you know, God showed us favor. We took a shopping cart and we started choosing out different chocolate covered cherries.
この神様の行為があって、スーパーにね、で、カートを開けていろんな、ね、持ってきました。
Then we had to figure out how to get it back to Japan.
それが日本に帰ってくる3日前だったのでね、どうやってスーツケースに入れようかなみたいな、もう荷物がいっぱいだったから。
Because we had already bought, we had already packed our suitcases.
でも持って帰りました。
But you know, God showed us favor.
ですね、神様はそのような形ですごい好意を恵みを私たちに、示してくれました。
And it's not because I'm the pastor.
で、それは私が牧師だからじゃないですね。
Now, I'm sure I do get some favor because I'm a pastor. I'm sure.
もちろんですね。まあ、牧師という立場がありますので、神様からある意味での祝福恵みはあると思うんですが。
But we have consistently, over the years, we've tithed and we've given even over and above our tithes, not because we were demanded to, but because we have the heart to bless God.
ですね。もう何年もの間ですね、11返金からそれからだんだんその捧げ物を増やしていくということを通してですね、それはやんなくちゃいけないからじゃなくて、やっぱり神様のためにってその心があるからだと思うんですね。
And so we're gonna look, next week, we won't look at it today.
今日は見ませんが、
because I believe in this principle called sowing and reaping.
その原則ですね、種まきと刈り取りという原則を見たいと思います。
Galatians tells us that it's missing. So I'll have to check and see. Okay, so Galatians says, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant.
聖書のパワーポイントにはありませんけれども、ガラテヤ人の手紙というところの6章に書いてありますけれども、 思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもするようすることになります。
I tithe because I believe in the principle of sowing and reaping.
私が十一返金をする理由は種まきと刈り取りという原則を信じているからです。
I try to be kind to others because I believe in people will be kind to me if I'm kind to them.
ですね。ですから私が人に親切にするのはやはり自分が周りの方々に親切にすればその周りの方々も自分に親切にしてくださるという原則があると思うんですね。
I take care of Kaku's parents because I believe my kids will take care of me.
ですね。私が妻の両親をの世話をする理由は将来ですね。私の子供が私の世話をしてくれるんじゃないかと思うからです。
I take care of them because I love them.
愛してるからです。それは今の冗談ですね。
But I believe in the principle of sowing and reaping.
でも種まきと刈り取りの原則があると思うんですね。
And so we're going to look at this principle of sowing and reaping more next week.
で来週ですね。
The following week, not next week.
来週、再来週ですね。
Next week we're going to have a baby dedication.
来週は献辞式ですので、献辞式のメッセージになりますので、再来週このことをメッセージをしたいと思います。
But we're going to talk about. Okay, so I'll let my wife give a short testimony.
はい、そして、日本語だけでしちゃいますけど、You wanna do English? Would you translate? Maybe it's good.
Turn on the Japanese mic.
So, ごめん。日本語でやります。今先ほど主人がメッセージの中で、まあ私たちはまあ 25% の 10% 返11返金と15% の献金。でもアメリカにいる間に3回、4回か、4回礼拝に、参加したんですが。それでやっぱり私たち礼拝に参加するときには献金捧げたいんですね。で、タイトじゃない。タイトは違う。offering, just offering. で、それはもちろん 25% を超えた分ですけれども、でもそれをしたいというのが私たちの願いですね。
Of course, it is above the 25% of the 25%.
It's above what we normally give. Our 25% we wanted to just give because even though we've already given our 25%, we just have a desire to give when we go to church.
それでですね、でもちろんアメリカだからドルでするんですが、その土曜日の礼拝に行った時に、もう帰ってくる一週、あ、じゃあ何日か前だったので、ドルがね、現金がだんだんなくなってきたんですよ。手元にね、お財布の中に。
So, because we didn't take much cash, American dollars with us,we didn't have that much cash
to, and, it was running out.
And it was actually running out, and so we, at the Saturday night.
そう。でも見て、でもね、主人がーっと見てて、私もあんまりないけど、でもやっぱり捧げたいと思って20ドルだけしたんですね。2000円ぐらい。
So we gave about 2000 because we didn't have, you know, we only had about 3000, 4000 in our wallet.
だから、でも捧げようと思って2000、20ドルね、2000円ぐらい献金したら、その後ですね、その大学生の男の子が来て100ドルくれたの。
And so, right after we gave, right at the end of the service, this, college student came up and said, God wanted me to give you this, and it was $100.
そう、本当に少ない20ドル捧げて、やっぱ信仰したら、もう、やっぱ現金がまだ必要だけど、でもやっぱり捧げたいと思って捧げたら、その5倍で、その日に、もう数分後に、その100ドルで、神様が祝福を返してくれたって、もう本当にその場で体験して感謝しました。
So, even though it was a little bit that we gave, it came from our heart. We just wanted to give. And God honors our heart.And he gave us five times, you know, four times more.
そのようにね、すぐに戻っ、ね、祝福がすぐに戻ってこないこともあるし、もしかしたら捧げ物を経済的にして、その、帰ってくるものが経済ではないかもしれないけど、でも原則は同じ、種まきをして、信仰によって喜んで種まきをすると、必ず刈り取りが、素晴らしい刈り取りが大きくなってやってくるっていうのをね、今回体験しました。
Sorry, that's too long for me to translate.
So, どうぞ。
You can just say.
Hi, so I, a lot of times maybe the song, reaping may not come right away, no, but it does come, and it may not be in the form of finances, but it will come bigger than we actually give. And, so I was, we're grateful. Of course, we gave tithe and offering from the $100, but we're able to have cash to leave.Some money for his brother, so that was really good.
Another blessing too was with, Pastor Cameron usually gives us a car
で、その現金がまあ100ドル来たってことで、もちろんその中から11返金と献金はこの教会で日本に帰ってきて円に換算してしましたけれども、でも手元に現金がなくなって、本当に私たちお父さん、お兄さんのうちに3週間もいたので、本当にお世話になったから現金を少し残していきたいなと思ったけど、手元に現金なくなってどうしようどうしようと思ったら、そのね、現金が手元にやってきたので、それをね、お兄さんに祝福として流すことができたから、本当に感謝しました。神様、素晴らしいなと思いました。
You know, and like she said,blessings, the treasures of God don't always come back as finances.
先ほども言いましたけれども、その神様からの祝福、借り取りとしてやってくるのは経済というものでない時もありますね。
Normally, Pastor Cameron, gives us his car to use while we're in the States.
で、普段はですね、アメリカに行くとキャメロン先生が自分のあの車を私たちに貸してくれて、そこにいる期間自由に行動できるように祝福をくれるんですが、
But,Just a couple days before we left for the States, Pastor Cameron sent me an email and said, "Sorry, my car broke down."
で、アメリカに行く2、3日前にキャメロン先生からメールが来て、実は車が1台壊れちゃったんだってね。
I don't have a car for you.
ね、車がないからって言われて、うわ。
So what are we going to do? 3 weeks.
3週間アメリカで車なしじゃ何もできないですよ。
America's too big to walk.
歩けないし何もできないんです。行動できないんです。アメリカはね、車がないと。
And so we prayed about it and we thought, okay, we're just going to rent a car and trust God.To provide.
で、祈って、じゃあもう、じゃあもう神様に信頼して、レンタカーをね、3週間借りましょうって決めたんですね。
So it was gonna cost us, about 8万 to rent a car.
で、3週間ですからね、レンタカーは8万ぐらいかかるんですね。
We didn't have 8万。
ですね、8万ももちろんなかったですけど、でも車ないと何もできないのでね。
But we rented it just believing that God was gonna provide.
でも神様の備えがあると信じて、まあ予約を、レンタカーの予約をして。
And the day before we left, yeah.Pastor Cameron said, we'll help you pay for a rental car. And then the day before we left, Carrie sent me a messenger message and said, you can use our car.
そうですね。でもですね、そのじゃあレンタカーをしようと決めたら、キャメロン先生がじゃあうちの教会がいくらか援助しますよってことも言ってくれて、じゃあレンタカーをしましょうって思っていたら、行く前の日にキャリーさんからメールが来て、私の車使っていいですよって言ってくれたんですね。
So I got on the internet right away trying to cancel the rental car.
ですからレンタカーの予約もしてあったので、もうすぐにインターネットでキャンセルを取り消しをしたんですね。
And I was able to cancel with no penalty.
ですね。取り消し料もかからずに、もう取り消しをすることができて、キャンセルすることができて、本当に感謝しました。
So, you know, these are just testimonies of what we've done over and above our tithing, but we're actually going to talk about tithing, but, this, you know, I just wanted you to hear from our lives how when we treasured God and put Him first in our finances,He shows so much favor and blessings in ways that we can't imagine.
ですね、今の証はもちろん私たちが自分が決めた理由、捧げ物を超えて捧げ物のおかげで神様の祝福が来たという話ですけれども、でもこれからのメッセージでは十字返金のその理由をメッセージでしますけれども、でも本当に神様の宝として神様が大切にしていらっしゃることを大切にしていくと、本当に思いをはるかに変えて神様が素晴らしい祝福をくださいます。
And it doesn't mean, we've become rich because we haven't.
だからね、これだけやってるからもうお金持ちになるわけではありません。私たちお金持ちとは呼べませんけれども。
And it doesn't mean that we don't have to kind of be careful how we spend money at times.
だからといって、we don't have to be careful.
We don't. It doesn't mean we don't have to be. We do need to be careful.
もちろん捧げ物をしていて、神様から備えがあるから経済をの使い方に注意を払わなくてはいいではありませんね。
But yeah.The principle of sowing and reaping is a eternal principle.
でも種まきと刈り取る原則は永遠に続く原則です。
And the Bible says that life will go well when we obey God, and I'm going to talk about that later.
聖書は言っていますね。神様に従うときに私たちの人生が良いものになる。
And I better stop because that's a whole other part of my message.
ですね。でもメッセージにまあ長くなりますから。
Amen. Are you encouraged?
皆さん励まされましたか
？Okay, let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you, Lord, that God, we just want you to be Lord in every area of our lives.
私たちの人生のすべての領域において主となってください。
Lord, that we would not allow Money to dictate our lives, Lord.
どうぞ、お金によって私たちが支配されないように。 助けてください。
Trust in you in all things.
すべてにおいてあなたに信頼できますように助けてください。
God, I pray this word would be planted in our hearts today.
この言葉が私たちの心に種として植わりますように。
Lord, I pray that you would do miracles and signs and wonders in this place and in this land, Lord.
主よ、どうぞこの場所においてあなたの奇跡が、不思議な技が行われますように、この地においてあなたの素晴らしい奇跡、
Lord,
技が行われますように。
Healings would take place, Lord.
癒しが行われますように。
Physical healings.
身体的な癒しが行われますように。
God, emotional healing.
また、精神的な、癒しがやってきますように。
Mental healings, Lord.
また、精神的な、情緒的な癒しもやってきますように。
God, just, God, you are the God who heals.
というのは、イエス様、あなたは癒す神だからです。
Even our spiritual life, you bring
また、霊的な部分においても、あなたの癒しがありますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. God bless you. If you